おはようございます。スピリチュアルコンパス、ゆみです。今日は7月の10日、金曜日ですね。皆さん、どんな金曜日の朝、お迎えでしょうか？はい、オーストラリアはね、ずっと雨模様で、ちょっとね、寒くって、どんよりとしていた日々が続いていたのですが、うん、今日、昨日も天気だったのかな？昨日ちょっと雨降りましたね。はい。今日、明日、明後日と、うん、ちょっとね、お天気回復して太陽が顔を出してくれるようです。ということでね、もう朝から、うん、太陽の光を浴び、ビタミン D を、はい、生成してというような感じの感覚となっております。今朝はね、昨日だったんですが、息子くんちょっとね、体調を崩しておりました。熱と、あと、咳と、っていうようなことがあって。うん。で、やっぱりね、子供の回復力って本当早いなと思うんですけれども、あっという間にね、元気いっぱいというか、昨日のね、もう夕方の時点で体を動かしたいというような感じだったので、うん、今日はね、かねてから予定しておりました。はい、バケーションケアといって、うん、そうですね、イメージで言うと、日本の学童、っていう感じかな。はい。一日預かってくれる、そう。今ね、冬休み中となっておりますので、はい、学童の方に行きました。もうね、多分、お友達と一緒に、ワイワイワイワイするのが、やっぱりね、小学校1年生ということで楽しいのかな、といったような感覚になります。はい。それではね、ちょっと前置き長くなりましたが、今日もラジオスタートしていきましょう。今日はね、変わりたいのに変われないが、変わる。時っていうようなテーマでお話ししていきたいと思います。はい。皆さんね、変わりたいという気持ち、だけれども変われない、変われなかった過去をお持ちだったり、今現在進行形でね、変わりたい、変わりたい、だけど変われない、なんで変わらないんだろうと考えている方いらっしゃるかもしれませんね。うん。まず最初にね、私からお伝えしたい、ことなんですけれども、変わりたいという気持ちが自分の中で芽生えているということ、そこにフォーカスをしていただきたいなと思います。そう、なぜ変わりたいと思ったのかっていうことですよね。そこに気がつけたこと、あ、私今のままじゃなくて、もう一枚、ステージはもう一枚、もう二枚、もう一声、もう二声、もしくは十声ぐらいした自分を知りたいと願った、という自分がいるんだということをまず気がついてほしいんですね。そこに自分を、あ、私変わりたいと思ったんだ。すごいじゃん、私。と、まず褒めてあげてください。そう、おそらくね、変わりたいと思っている方、とても真摯に自分に向き合っていらっしゃいます。そして、変われない自分に対して、ちょっと責めの気持ちを、抱いているかもしれないんですね。なので、自分を責めるのではなく、まず気がついた自分を褒めてあげるということを、まずしていただきたいなと思います。変わりたいと思っている自分ということ、そう、その変化を自分の中で認めている、変化したいと願っている自分を、まず褒めてあげること、ぜひね、覚えていってください。はい。そしてです。ここからですよね。変わりたい。だけれども変われない。おそらくね、ご自身でたくさんのね、変われるんじゃないかというような、YouTube を見てみたりとか、自己啓発系のね、YouTube を見てみたりとか、あとは本を読んだりとか、お友達に相談してみたりとか、今の時代だともしかすると AI にね、相談している方もいらっしゃるかもしれないですよね。はい。そう。だけれども、で、答えがあった。なんとなく納得できる。ああ、いいこと言ってるなって思う。だけれども変わらない。自分に当てはめてるつもりなんだけれども変わらない。ここでもまた自分の褒めポイントというものを私からお伝えしたいです。はい。まず最初にですね、私が伝えたいのは、行動したことを褒めてください。そう、変わりたいと願った。そこで止まってしまう方もいらっしゃると思います。そう、そこで止まってしまっている方、そっか、次は行動だと思ってください。はい。で、その行動に移せた段階にある方、素晴らしいです。そう、そっか、私、変わりたいと願って、その一歩先に進めたんだっていうことです。なので、もしね、私は行動までできているっていうことをご自身の中でふと思ったとき、まず自分をね、最大限に褒めるということをしてあげてください。そっか、私、 変化を望んで、変化を許容して、自分の中で許容して、そしてそれに伴うことを自分の中でやろうとしてるんだということですね。そうなのでね、その行動に移せる方、実は本当にパーセンテージで言えばものすごく低いです。なので行動に移した方、自分を褒めるタイミングであると思ってください。そしてもしね、そこで行動に移してるのに、もかかわらず、なんだか自分の中、なんで私は変われないんだろうと、ね、悩んでいる方、もしかするとその気づきというものが自分の中に落とし込めていないのかもしれないんですね。うん、でここで私がまずね、お伝えしたいなということなんですけれども、内観とアウトプットです。はい、変われない、行動はしている、情報は入れている、だけれども変われないという方がいらっしゃるようであれば、次は内観プラスアウトプット、とってもね、両極なエネルギーかもしれませんが、内観をしていないとアウトプットってできなかったりするんですね。なのでこれを一つにまとめさせていただきました。はい、そう、このね、内観、気がついた、あ、なんかすごくいいことを言っているなっていうことを、自分の中に落とし込むという作業となっています。はい、なので例えば、あ、すごいいい本読んだわってなって、その時はなんとなく理解した気持ちになっている。でもそれを自分の中できちんとした気づきにつなげていくには、しっかりと内観をしていく必要があるんですね。なので例えば書き出してみるとかね、例えば今の方だったら、もしかしたらね、 iPad とかに書き込むということ、 Apple Pen か何かを使って書き込むっていうことされるかもしれません。とにかく自分の中でなぜここが響いたのだっていうこと、例えばですよね、人は鏡とかっていうふうな言葉がすごく響いたっていう形であれば、なぜこの言葉が響いたんだろうということを内観してみてください。どうして鏡っていう言葉にピンときたんだろう、あ、今この人と難しいなと思っている人間関係がある、そうかそうか、で、なんで鏡なんだろう、違和感ばっかり、だって私はそんなに悪い、あの人みたいに悪いことをしてない、あの人みたいに物事をきつく当たらない、なんでだろうって思った時に、そこからそのね、著者の方が言っていることを加えていくんですよね。例えばその方が、もしかすると鏡の法則を発動させて、何かあなたに気がつかせたい、気づいてほしいポイントがあるのかもしれませんね、だったりとか、あとは鏡の法則、自分とは対照的な方であるとしたら、そう、そこにもしイライラであったりとか、もしね、モヤモヤとした感覚があるのであれば、もしかすると過去にそのトリガーというものを植え付ける行動、もしくは経験があったっていうことにつながっていくかもしれないんですよね。そう、なのでそこの部分を掘り下げていく、インナーチャイルドっていうものの向き合いだったりとか、トラウマとの向き合いという形になっていきますよね。でもって、そういったことをね、書き込んでいく、その後です、アウトプットです。はい、どんな形でも構わないです。一番いいなって思うのはやっぱり音声なんですね。声を使って自分の思いをたどたどしくていいんです。私がこれ、私今人を教えている立場にはあるのですが、私がその音声配信を始めた第1日目ですよね、からこんな風にスラスラ物事が言えたのかって言ったら、全く言えませんでした。そう、むしろもうつまずいてばかりで、そう、5分の配信を上げるのに2時間の、ね、時間っていうものもかみまくり、その後それに編集をかけるという作業ですよね。たった5分の自己紹介を上げるのに2時間以上費やしたという過去があるんです。そう、でそこからですよね、何年も音声配信を続けていくことによって、そう、自分の中でね、もちろんそのブロックというものありました。ライブに対するブロックですよね。そう、このライブというね、もしかしたら誰も来てくれないんじゃないかとかね、そういったものあるかもしれない、あったと思うんです。あったんだろうなと思います。そう、そしてそこに対する恐怖ですよね。私がこんなにつまずいてしまって、支離滅裂になって、結局何を言いたいのかわからなくなってしまうようなライブになっちゃったらどうしようとかね、そんな感じで、ずっとずっと音声を収録して編集して配信するということをしてたんですね。 うん、である時だったんですが、時間がかけられないなっていうことの、段階になったんです。そう、今までね、例えば1日1時間半ぐらいかけていた音声配信、スタンド FM との、うん、向き合いですね、自分の配信をするのに1時間半とか1時間とかね、調子のいい時は、うん、でも編集作業ってものすごく大変だったりします。はい、音声だけでも大変です。もうね、 YouTube されてる方なんて本当に大変だと思います。はい、うん、でもってそれを毎日、まあ毎日配信してた時期もありましたので、毎日やっていたっていうことでね、でもってその時はね、子育て、息子くんも小さかったっていうことで良かったのかもしれません。でも段階がね、フェーズが変わりですね、その時間がかけられないというような、時間がかけられないから配信ができないっていうような状況になっていた時もあったんですね。そこで気がついた、そっか、ここを時短しなければいけない、だったらどうしなきゃいけないだろうって思った時に、あ、じゃあライブにしよう。ライブだったら、そう、一発、なんて言うんでしたっけ、あれ、これなんていうの、ぶつけ本番、そう、うん、もう本当にね、後にも先にも、まあ後で編集はかけられるというような、うん、保険があるとはいえ、ほとんどね、その時もし例えば来てくださった方がいらっしゃったとしたら、そのエネルギーがそのままその方に伝わるわけです。はい、でそこでですよね、あ、じゃあもうライブスタイルにしてしまおうということで、うん、今これをさせていただいてるんですけれども、そう、なのでアウトプットに関して一番最初から完璧にスラスラと物事が言えるとは思わなくて大丈夫なんです。はい、皆さん毎日とかこうやっていくから、練習していくからこそできるようになっていく世界観だと思うんですね、うん、なので自分の中で自分のハードルを上げすぎないでしまってください、上げすぎてしまわないでくださいね、ということをまずお伝えしていきたいです。ということで、アウトプットで一番いいなと思うのはやはり声、喉を使って表現する、どんなにたどたどしくても構わないんですが、自分の思ったことを、そう、自分の気づきを声にしていくということ、とても良いことだと思います。もしね、それが、うん、人に伝えるのに対してのブロックがあるのであれば、ね、スタンド FM、はい、編集というか、音声収録のね、機能ありますよね。なので、音声収録だけしておいて、はい、投稿しない、うん、そういうことをすればいいと思います。そう、もう下書きのところにどんどんどんどん自分の気づきを貯めていくという形で、スタンド FM 使われてもいいと思います。はい、あとは表現の仕方という形であれば、書くことが好きであれば書いてもいいと思うんですね。うん、そう、あとはできるかな、書くこと、話すこと、アウトプット、やはりその2つになってくるかなと思います。そう、どうしてもね、この例えばインスタグラム写真とかにエネルギーを、その気づきのエネルギーを乗せるっていうものは、うん、してもいいと思います。そこに自分の気づきを文字にしてアウトプットしていく、これも一つのアウトプット法だと思います。はい、ただ例えば日々のね、たくさんの気づきをやっていくっていう形になると、インスタグラムでメッセージを載せるっていうものは時間がかかりすぎるのかなといったような気もします。はい、なので、そう、気がついた時にすぐアウトプットできる場という形で、例えば音声配信の下書きだけでもいいと思います。下書きだけでも素晴らしいです。そう、そのね、うん、表現していこうっていうこと、あ、もうこれ出せるかもっていう時は来ます。はい、なので、うん、まず声に出して練習をしてみるということをね、されてみてもいいかもしれないなと思います。はい、でもってです。うん、ここ多分ね、このハードルを超える、この実際今ね、あ、ゆみさんいいこと言ってるな、アウトプットが大切なんだなって思って、そこにじゃあやってみようって思う方、うーん、いたらとってもすごいです。いたら自分のことめっちゃ褒めてあげてください。私めっちゃやりよると思ってください。おそらく100人いたら 5人いるかいないかの方です。なので、そこの、うん、やってみよう、やってみ、そしてやってみよう、そしてやってみた方、はい、その 5% 5人の中に入っていらっしゃいます。なので、あ、私このまま自分を信頼して進めていけると思ってください。うん、そして、あー、すごいな、音声配信やってみたいな、うん、やってみたいけれども実際声を出すなんてっていうブロックが強い方、ここで はい、必要になってくる行動というものがメンター探しとなってきます。何が必要かというと、環境を変える必要があると思うんですね。やらなければいけない環境に自分を追い込むということが、そう、自分が変化することの直結している部分につながります。そう、結局ね、結局由美さんも、なんだ自分の講座を売りたいのかって思うかもしれません。ちょっと違うので、別に、ね、私を売り込むという形ではないので、もしよかったらね、このご縁、ここまで聞いてくださった方、最後まで聞いてくださればと思います。はい、私がですね、やっぱりこう人に納得してもらうっていう時だったんですけれども、音翔ちゃん入ってきましたね、今ね、ごめんなさいね。はい、人に納得してもらうっていう時は、まずね、経験をアウトプットすることで響くかなと思うので、自分のこと、自分語りをさせていただきたいかなと思います。はい、まず最初だったんですけれども、私の講座生さんたちですね、どうしてこんなにも私が目を見張るくらい変化していくのかっていうのは、私がその方たちですね、講座生さんたちをに習慣というものを日々促しているからなんですね。その習慣というものは何かというと、内観です。はい、私の講座生さん、最初からその瞑想というものをですね、私が歌っている1ヶ月目の集中するポイントが瞑想内観の部分なんですけれども、そこを一番最初のセッションで聞きます。内観とか瞑想とかやったことはありますかとか、得意ですかとか、一人の方だかな、私瞑想よくしてますっていう方いらっしゃいました。その他の方は皆さん口を揃えて、瞑想苦手です、雑念が入ってきてしまってっていうふうにおっしゃっているんですね。おっしゃっていたんですね。そうだけれども、私がここの部分ぜひされてくださいねっていう形で毎日毎日促しています。そして毎週毎週セッションがあるわけです。その時に私が繰り返し繰り返し聞くわけですね。どうですか、瞑想の方いかがですかとかっていうふうに、どんな感じですか、どんなところが難しいと思いますかっていうふうに私が聞くわけです。となると、やってないっていう状況にはこう追いやってないんです、ごめんなさい、時間がなくてなかなかできなくてっていう風に言うことも勇気がいるっていう感じになっていくと思うんですね。そうなので、はい、なので環境が変わっていくんです。やらなきゃいけないなっていうこと、ましてやお金を支払ってくださって、私の講座を受けてくださってます、成果を私も出したいですし、受けてくれている方だって出したいわけです。出したいから私のところに来てくれて、お金も支払っているわけなんですね。なので、まず環境を変える習慣を作るっていうことを私はしています。そうなのでです、そのもう雑念が入って、瞑想とかね、内観とかすっごい苦手なんですっておっしゃっていてくださった方、そろそろね、卒業を迎えられる方なんですけれども、はい、内観しまくってますめちゃめちゃすごいです。そして、はい、先にね、お伝えさせていただいたその5人の中でですね、音声配信を実際やってみるという段階になって、今スタンド FM もされていますね。すごくないですか。多分、その1ヶ月目の1日のセッション目、1回目のセッションの時に、私が音声配信ぜひされてくださいねって言ったところで絶対できなかったと思うんですね。だけれども、そう、講座が進むタイミングにあって、表現という形をしていくアウトプットの段階になった時、内観はすごく進んでらっしゃるなというような感覚が私の中でありました。それを表現して、ぜひ表現されていくことで、もっともっと変わっていきますよというような案内をした時にですね、その方はそれを行動に移すことができたんです。なのでです。はい、すごい変化というものが得られているんだなと思います。なので、ご自身の中でもう下書きでも構わないです、全く構わないです。自分でアクションを起こしたっていうことが大きな変化に変わるということを、はい、今日はお持ち帰りいただきたいなと思います。もうね、 そして環境を変えるメンター探しということで、そう、ご自身のね、このリスナーさんの波長が合う方を選んでください。うん。これは本当に 大切なポイントです。例えば、フォロワーさんがね、もう10万人いらっしゃる、誰もが知っているスピリチュアル界の王道っていう方がいらっしゃるかもしれません。そう、その方の声を聞いて、その方の発していることを聞いて、そして、ああ、素晴らしいなって響いたとき、ぜひその方をメンターにしてください。うん。でもね、なんかしら、なんだか、もうね、すごいフォロワーさんはたくさんいてる。うん。だけれども、なんだろう、しっくりこないとかっていう感覚がある場合であれば、メンター探し、引き続き続けてください。あなたに合うかな、あなたにカチッとね、合うメンターの方が必ずいらっしゃいます。心の中でふわっと出てきたですね。あ、兄さんありがとうございます。お久しぶりです。ありがとうございます。お元気ですか？はい。体調いかがですかね？すいません。なかなかね、うん。配信の方、拝聴させていただいてないんですが、ごめんなさい。どうでしょう？体調いかがですかね？はい。今日はね、うん、変わりたいのに変われない。でも、それが変わるときというような形でね、お話をしておりました。はい。どこまで行ったかな？あれどこまで行っちゃったかな？ごめんなさい。中断しちゃって忘れちゃった。どこまで行ったかな？変わるっていうところかな？変わるっていうところで講座先生、あ、そう、メンター探しですね。うん、そう、必ずいます。そう、それは、例えばね、もしスタンド FM でメンター探しをしてますっていう方がいらっしゃるようであれば、声にフォーカスをしてください。皆さんね、声が好きで音声配信に惹かれてると思います。うん、なので、配信者さんの声に耳を傾けてください。その方が発する言葉に耳を、うん、感覚を向けてみてください。そして、カッチリと会う方がいらっしゃれば、ぜひその方の、うん、配信をたくさん聞いてみてください。そして、その方がね、もし講座をしてるとかっていうのであれば、ぜひね、一歩、うん、その方にコンタクトをしてみるということをされてみてください。あなたが変わる大きな第一歩です。ご自身でできるんであれば、もうそれはそれで本当に素晴らしいです。うん、配信を聞いていて、そして自分の環境を変えれる、自分の行動パターンを変えるっていうことができるのであれば、もうそれもそれでね、本当に素晴らしいことなので、自分を褒めながら、自分の変化というものを日々ね、楽しまれていってください。はい。うん。あ、はい。兄さん、ありがとうございます。兄さん、ありがとうございます。声にフォーカスします。はい。ぜひ、それをされてください。うん。でもって、そう、本当にね、この、うん。例えばね、スタンド FM であれば SPP の方ですよね。そう、もう公式の、うん、配信者さんの方たちを、がいいのかっていうことであれば、もちろんね、SPP の方すごいので、配信、フォロワーさんがついてっていう形なんですけれども、うん、メンターというようなことを選ぶのであれば、やはりその方が発している声であったりとか、波動であったりとか、はい、言葉遣いであったりとか、そういったものをフォーカスしていってください。もしね、その方がものすごい、インフルエンサーの方であれば、もしかすると、内面というものを打ち明けているっていうことがあるかもしれません。なので、例えばね、なんて言うんでしょう、オンラインサロンとか入ってみて、その方が、そう、オンラインサロンでしか発しない言葉っていうものを触れてみてください。もしかするとね、そういうインフルエンサーの方たちって、うん、その講座とかは、おそらくすごく高額なものであり、あると思いますし、うん。でもって、その講座も狭き門であると思うんですね。そう、例えばそんな、ね、人によっては、もしかすると100人、200人っていう講座、対100人、200人でやっていく方もいらっしゃるかもしれませんが、うん。おそらく金額もそれなりの金額を支払いしなければいけないというような状態になると思います。なので、その講座に進む前にですね、その方のオンラインサロンというものに入っていただいて、そう、その方の波動に直接触れてみてください。YouTube だけとかで出ている表面的な波動ではなくて、ちょっと内部に入った、できればこの、その裏の部分ですよね。うん。 本音というものを発しているところに身を置いてみてください。そう、そしてそこでやっぱりこの人すごいって感じるのであれば、ぜひね、講座進めて、講座まで進んでいくといいと思います。はい、うん、決してね、ああ損しちゃったっていうことにならないと思います。うん、やっぱりね、そのメンター選びって本当に大切なんですね。星の数ほどいらっしゃると思います。コーチングの世界であったりとか、スピリチュアルの世界であったりとか、自己啓発の世界であったりとか、うん、なのでその方が発しているエネルギーをしっかりと自分の中で見極めるということをしてください。とっても大切なポイントです。そう、そしてそこで、あ、やっぱりこの人だって思った時に、よし、じゃあここで私は自分を変えるためにこの人の講座、この人から教えを得ようというような段階に入っていってください。うん、ぜひね、そのメンター選びに関しては時間をかけてください。本当にやっぱりね、変わっていただきたいと願って講座を開いている方たちもやっているわけですね。なのでできれば講座をしている方だってですね、波長の合う方としていきたいわけですよね。うん、そう。なので、ぜひ、そのね、インフルエンサーだからとか、すごい知名度が高いから、たくさんの本を出しているから、この人を選ぼうでは、きっとすごいんだろう。だから、この人を選ぼうではなくって、私この人の言ってることすごく好き、この人の声がすごく好き、この人の表情がすごく好きっていうことが、を踏まえた上でですね、はい、メンターというものを選んだ方が絶対いいと思います。うん、これが何をね、予防してくれるかっていうと、スピリチュアルジプシーであったりとか、セミナージプシー、スピリチュアルに限らないです。ジプシー状態の方っていらっしゃると思うんです。うん、一つの講座を受けて、あ、すっごい良かったって思って、でもあまり自分の中で変化が感じられないから、その次の、メンターさんを探してそこに行ってっていう、こうループを繰り返してしまう。だけれども、なんか自分の中で変わってる感覚がないというようなジプシー状態ですね。それを抜け出せます。はい、なのでね、そのジプシー状態だった時にかかるお金というもの、労力、時間、そういったものを、うん、割くことができますので、ぜひね、ここの部分、今日のすごく大切なポイントとなっておりますので、はい、お持ち帰りいただければと思います。はい、ということで今日はね、内観の大切さっていうことの、うん、をまずお話しさせていただきました。内観、そして、うん、瞑想とかね、そういったことを自分をね、変えるにはどうして、そうですね、今日のまとめっていうものをちょっとね、話が飛躍してしまったので、今日のまとめっていうものをしていきたいと思います。変わりたいと思う方、ぜひね、自分の中で変わりたいと感じた方ですね、まずその段階で自分を褒めるということをしてください。うん、そのままでいいやと思っている方が大半だったりします。その中で、あれって思って、私変わらなきゃ、変わりたいって思った方、まずその気づけた部分に対してもう褒めてあげてください。そう、あ、私そこに気がつけたんだと褒める。はい、そしてその次の段階です。それに対して行動ができた方、まずそこの部分で褒めてあげてください。もう私めっちゃすごいじゃんっていうこと、変わりたいと感じた時に行動ですよね。例えばその変わりたい、なんで変わりたいんだろうと気がつけ、なんで変わりたいんだろうと思ったことですよね。そう、そしてそれに対して変われそうだと思った、こう例えば YouTube であったりとか、自己啓発系の本であったりとか、例えば、うん、とインスタグラムでもいいと思います。何かこう素晴らしい投稿をしている方をサーチし始めた、それをしたこと、まずもう本当に褒めポイントです。そう、そしてその褒めた後、その気づきを得た後ですよね、それをアウトプットしていく段階、内観をしてアウトプットしていく段階だとお伝えしました。うん、まず紙に書いてみるとかね、なんでこの人が言ったこの言葉っていうものが私の中で大きく響いたんだろうっていうことを、うん、掘り下げていくということをしてください。それがもしかすると過去のトラウマだったりとかにつながっていくかもしれません。そう、それ、そう、あ、こ これ私小さい頃こういった傷を受けたんだななんていう気づき、内観ができたとしたらもう本当に素晴らしいです。そしてその内観ができた後はアウトプットの段階です。例えばこんなあの投稿を見てこんな気づきがあったんです、そして私が気がついたことはこういったことだったんですっていうようなことを、うん、ノートでもいいと思います。はい、あのもしくはですね、音声配信も素晴らしいです。音声配信を使って声で出して声で表現していくっていうことをされるってもいいと思います。完璧を求めなくて全然大丈夫です。うん、話すこと、声に出すことっていうものが大切だとお伝えさせていただきました。ね、配信するのはっていう方であれば下書きだけでもいいと思います。収録だけして自分の、うん、あの記録として残されていってもいいと思います。はい、そしてです、うん、内観もした、そしてアウトプットも始めたっていう方はおそらくご自身でも変わっていく段階におられると思います。うん、でもそうすごくいいと思うんだけれど配信がとか、すごくいいと思うんだけれどもノートとかでね、ブログとかはちょっととか、フェイスブックで投稿は難しいですっていう方がいらっしゃるとしたら、まずメンターを探すっていうことをされてくださいっていうことをお伝えしました。そしてメンター選びのコツという形で最後に締めくくらせていただきました。はい、ということでね、本当に伝えたかったことなんだなと思いました。うん、なので気がつけばあれよあれよという間に30分話し続けていたという。そうね、本当にね、本当に皆さん変わっていくんです。皆さんね、心の中、皆さんの中にですね、ダイヤモンドというものがあります。もう輝いている方もいらっしゃいます。だけれども原石のままで、はい、大切に大切に心の中に留めている方もいらっしゃいます。そうなので、もしね、自分の本当の魂の輝きっていうものを知りたい、私ってなんでここにいるんだろう、なんでここに生まれてきたんだろうというようなね、疑問を心の中に抱いた方、ぜひですね、そのサインが降りてきておりますので、あ、私自分の心の中にあるダイヤモンドの原石を磨く時が来たんだというようなことを、はい、メッセージとして受け取っていただければと思います。はい、ということでね、ありがとうございました。長い間本当にありがとうございます。はい、あ、兄さんありがとうございました。うん、変わります。本当に素敵です。はい、変われます、変われるんです。うん、そしてそのね、プロセスというものはやはり行動と習慣化という形なんですね。行動に移していき、そしてその環境を自分の中で当たり前のようにしていく。例えば私の講座生さんたちですね、皆さん毎日のように瞑想をされていく習慣が自然とついていきます。もうね、あ、自分の中で内観しないとなんとなく気持ち悪いなというような段階に皆さんおられると思います。はい、ということで、そう、そしてそれが例えば講座を終了した後ももう自分のね、当たり前の習慣化という形で皆さん、はい、されていらっしゃいます。それくらいね、変わるにはやはり行動と、そして習慣化させることっていうものが大切になってきますので、はい、まずはね、その前段階、うん、今日ね、たくさんのステップをお伝えさせていただきましたので、そこから、うん、一つ一つ実践されていくっていうことをされていただければと思います。はい、皆さん全員ですね、ダイヤモンドの塊です。はい、本当にね、はい、あ、化粧ちゃんありがとう。ごめんね、もうそろそろ締めようと思っていたところでした。ふーちゃんもね、本当に変わったよね。メンターという方を見つけ、その方のね、私のふーちゃんはね、私の夫翔ちゃんなんですけれども、翔ちゃんから、はい、影響をたくさん受けですね、本当に大きく変わった方です。なのでね、ふーちゃんも本当自分の中のダイヤモンドを見つけたんだよね。そう、そして今それをもう本当に本当にピカピカに磨き上げている段階だと思います。そう、なのでね、人は皆変われるんです。うん、それをね、今日の最後のメッセージとしてお送りしたいと思います。はい、ふちゃんありがとう。うん、すっごい長いんだけれども、多分とってもいいことを話していると思うので、ぜひ聞いてみてください。はい、それでは皆さんの一日が本当に本当に素敵なものでありますように、オーストラリアから愛を込めてユミがお届けさせていただきました。それでは皆さん、行ってきます。そして行ってらっしゃい。じゃあね、バイバイ。ありがとうございました。